3の1、苔に残っているつま先の跡は小さかった。男ならば少年でなければならない。半七はどうも女の足跡らしいと認めた。このくせ者はよほど経験に富んだやつと想像していた半七の鑑定は外れたらしい。女とすればやはりお菊であろうか。たとえ石灯籠を足がかりにしても、町育ちの若い娘がこの高塀を自由自在に上り下りすることはとてもできそうには思われなかった。半七は何を考えたか、すぐに菊村の店を出て、現代の浅草公園第6区をさらに不秩序に、さらに幾倍も混雑させたような両国の広小路に向かった。もうかれこれ昼頃で、広小路の芝居や寄席も、向こう両国の見せ物小屋も、これからそろそろ囃し立てようとする時刻であった。むしろを垂れた小屋の前には、弱々しい冬の日が埃にまみれた絵看板を白っぽく照らして、色の冷めたのぼりが寒い川風に震えていた。並び茶屋の角の柳が骨ばかりに痩せているのも、今年の冬が日ごとに暮れてゆく暗い霜枯れの心持ちを見せていた。それでも場所柄だけに、どこからか寄せてくる人の波は次第に大きくなってくるらしい。その混雑の中をくぐり抜けて、半七は並び茶屋の一軒に入った。どうだい、相変わらず繁盛かね。親分いらっしゃい、と色の白い娘がすぐに茶を汲んできた。おい姉さん、早速だが少し聞いてえことがあるんだ。あの小屋に出ている春風古柳という女の軽業師、あいつの亭主は何と言ったっけね。ほほほほ、あの人はまだ亭主持ちじゃありませんわ。亭主でも色でも兄弟でも構わねえ。あの女についている男は誰だっけね。金さんの子ですか、と娘は笑いながら言った。そうそう、金次と言ったっけ。あいつのうちは向こう両国だね。古柳も一緒にいるんだろう。ほほ、どうですか。金次は相変わらず遊んでるだろう。何でも元は大きい呉服屋に奉公していたんだそうですが、古柳さんのところへ反物を持って行ったのが縁になって、古柳さんよりずっと年の若いおとなしそうな人ですよ。ありがてえ、それだけ分かりゃいいんだ。半七はそこを出てすぐそばの見せ物小屋に入った。この小屋は軽業師の一座で、舞台では春風古柳という女が綱渡りや宙乗りの際どい曲芸を演じていた。古柳は白い面をかぶったような厚化粧をして、せいぜい若々しく見せているが、本当の年はもう30に近いかもしれない。墨で描いたらしい濃い眉と、紅をまぶたにぼかしたらしい美しい目とを絶えず働かせながら、演技中にも多数の見物に向かってしきりに卑しい媚びを打っている。それがたまらなく面白いもののように、見物は口を開いて見とれていた。半七はしばらく舞台を見つめていたが、やがてまたここを出て向こう両国へ渡った。小まとめ橋の桃んじり屋に近い路地の中に金次のうちのあることを探し当てて、半七は格子の外から二三度声をかけたが、中では返事をするものもなかった。よんどころなしに隣のうちへ行って聞くと、金次は家を開けっぱなしにして近所の銭湯へ行ったらしいとのことであった。 私は山の手からわざわざ訪ねてきたものですが、そんなら帰るまで入り口に待っています。隣のおかみさんに一応断って、半七は格子の中へ入った。上がりかまちに腰をかけてタバコを一服吸っているうちに、彼はふと思いついて、そっと入り口の障子を細めに開けた。うちは6畳と4畳半の二間で、入り口の6畳には長火鉢が据えてあった。次の4畳半にはこたつが切ってあるらしく、掛け布団の赤い裾がぞんざいに閉めた襖の間からこぼれ出していた。半七は上がりがまちから少し伸び上がって伺うと、4畳半の壁には黄八丈の女物がかかっているらしかった。彼は草履を脱いでそっと家へ這い込んだ。4畳半の襖の間からよく見ると、壁にかかっている女の着物は確かに黄八丈で、袖のあたりがまだ濡れているらしいのは、おそらく血の跡を洗ってここに干してあるものと想像された。半七はうなずいて元の入り口に帰った。その途端にどぶ板を踏む足音が近づいて、隣のおかみさんに挨拶する男の声が聞こえた。留守に誰か来ている。ああ、そうですか。欣二が帰ってきたなと思ううちに、格子ががらりと開いて、半七と同じ年頃の若い小粋な男が濡れ手ぬぐいを下げて入ってきた。欣二はこの頃小博打などを打ち覚えてブラブラ遊んでいる男で、半七とはまんざら知らない顔でもなかった。やあ、神田の兄ですか。お珍しゅうございますね。まあ、お上がんなさい。相手がただの人と違うので、欣二は愛想よく半七を障子入れて長火鉢の前に座らせた。そうして時候の挨拶などをしている間にも、なんとなく落ち着かない彼のそぶりが半七の目にはありありと読まれた。